つまり一つ上の先輩にちょんとすんないよ。そんな和尚の独り言。
12月15日のそんな和尚の独り言は、和尚様の粋な言葉で始まりました、うん、おはようございます、はい、
おはようございます。
ここからはそんな和尚の独り言が始まります。横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職の登場です。和尚様おはようございます。
おはようございます。
今日はしっかりとした清掃って言っていいんですか、いつもの洋服、
うん、そうそう、これからすぐお仕事しますから。
ああ、そんな中そうそう駆けつけて
き
てくれて、
お仕事ない時は私服で来ました。そんなことはない。
あの除雪の時は毎年動きやすいアクティブな、ね、格好で、夏の暑い時は
ね、
運動する方のような服装で。
まあまあ、まあ、裸でもいいんですけどね、
そういうこと言
う、それそれ失礼ですから、まあ、あの、T シャツぐらいは着てくるぐらいのね、まあ、あの、気遣いを持って、常にここに登場するようにしてる和尚でございます。
おかしい、ごめんなさい、うん、おかしいって言ったらダメですね。
いや、あの、まあ、最初のフレーズがですね、うん、なんか妙に始まりましたけどもね。
そう、初めてです
ね。俺はね、うん、俺いろんな子を見てるとですね、あれリズムネタってやつでですね、
う
ん、お深いなぁなんて思うじゃないですか。ああいう、こうちょっとね、なんかチラチラチラチラとこう見てるとですね、こう YouTube なんか見てると、なんか出てくるんですよね。これ、これ何みたいな。
お嬢様ってそういう流行りにちゃんと乗ってますよね。
いやいやいや、そういうわけじゃないですけど、何これみたいな、
うんうん、
何これって見たやつがたまにおほーとかって思うやつもあるという。
はいはいはい、うん、耳に残るフレーズで笑いを生み出すということですが、私さっきお嬢様が何て言ったかね、ちゃんと理解できてなくて。
でしょ、うん、これでしょ、私もわからないんで、これ何言ってんのかなみたいなね。でね、それでね、いろんなやつを見て、こういう言ってんこういうことを言ってるんだ、あまりにも早口で何言ってるかわからなかったんです最初ね、
うん、
それをちゃんと勉強して、あ、こう言ってるんだっていうことを、うん、認知してから、
ね、
ここで喋ろうかなと思ったんですけども、あまりにも早口でですね、うん、口が回らないという、
あれは
回転率がいいでしょうね。
回転率、
口のこう回転率がいい、ああいうそんなてかなこうリズムテンポ、
はいはいはい、
勢いみたいなものがこう、うん、ドーンとこうハマってくると、
うん、
まあ一つのこうトレンドになるんでしょうね。
ああ、それでトレンドに入りたい感じですか。
私はトレンドに入らなくてもいいんですけども、まあ、比較的地味に生きてますから、あの、地味でいいんですけども、ただ、ああいう、その、何に関心するかっていうと、ああいうことが生み出されるということにすごく関心をしますね。こういう発想とか、こういうテンポとか、こういうフレーズとかっていうのがですね、こう、なんか表現されてきたときに、
うん、
お、これすごいって、これ何がすごいじゃないんですけども、こう心が、おっとこう思えるような、うん、まあ、そんなこう表現ができるというのは、なかなか、ありがたいもんだなと思いましたから、
ね、
そこにですね、すごく感心します。
うん、うん、うん。
あの、言葉っていうの。言葉っていうのは、ほら、やっぱりあの、人と人とのね、コミュニケーションを紡ぐ道具ですから、
はいはい、
ね、言葉っていうのは非常に難しいもんでですね。だから、言葉っていうのはほら、たまに滑ったりするとね、あの、トゲが出てくるじゃないですか。
ああ。
ね。いや、その人の感じ方でございますから、私はこういうふうにした表現をあなたに投げたのに、あなたはそう取ってくれないという場合もありますから、言葉って非常に難しいもんじゃないですかね。
お嬢様の言葉をちゃんと受け止めてなくてごめんなさい。
そう。
悲しそうにそうって言ってるけど。
そうそうそう。で、私がこう、はい、何を、びっくり箱のように飛び出してくるか、あなたは何もわからないわけですけど、それに対して柔軟に対応してくだされば、それで結構でございますから。
承知しました。
ね、で、うん、そんな、俺すごいなって言ったらね、なんていう、あれかっていうと、これお笑いさんでね、
うん、
なんか、名前はなんか、チャンピオンズさんっていう、チャンピオンズっていう、なんか、うん、お笑いの人がですね、ピクの衣装着てですね。
はいはい。
なんて、なんか、あの、先輩の頭をちょんとこう、指でこう、つつく、そこからこう、始まるんですよ、
うん。
で、大阪弁ですから、ほら、ちょんとすんなっていう。
ああ、うん、はいはいはい。
ちょんとすんなよって、こういうところからのこう、うん、リズムが始まってするっていうね。
はいはいはい、
ちょんとすんなよ。なんて言ってたかと、ずっとそこわからない。だから、つまり、一つ、上の先輩。っていうことで、先輩にちょんとするなよって、こういう話で、後輩がチュンチュンチュンチュンってやるんですよね。
はいはいはい、
そういうのあって、うん、そこにこう、トントントントン、こう、アイノイと入れながら、
うん、
それで一気に押す、こう、リズムネタみたいな。うん、あれ、 すごいですね、うん、ああいうことをこう考えられるその柔軟な発想っていうのはですね、まあちょっと私にはちょっとできませんけども、でも聞くとですね、いやすごいなってこうなんか妙に感心する、ああいうのにハマるみたいな、うん、
リズムネタいいですよね。
そうそうそう。でもね、うん、リズムネタのね、あの、なんていうかな、うん、あの、宿命はですね、うん、なんていうかな、かわいそうだな。
うん、
あの、なんていうかな、旬が短いみたいな。
ああ、
うん。ね、旬が短いみたいな、こういう、こう、イメージするじゃないですか。うん、何でもほら、うん、もう、ドーンと上がって、うん、ドーンと下がるみたいな。
うん。
うんうん、結局、秋が来るんでしょうね、やっぱりね。
あれリズムネタなのかな、あの私オリエンタルラジオはすごい好き、
う
ん、なんか懐かしいですよ ね, すよね、なんか本当ね、
あれいうのがリズムネタってやつじゃないですか、
うん、そうですよね、う
ん、音楽みたいな、そのね、リズムに合わせてほら、うん、ネタをこうガンガンガンガン、うん、話し声していってね、で笑わせるっていうか、うん、笑わせる中にですねちょっとこう律的な部分もちょっとこう、ね、
そうですね、
あのちょっとこう、はいはいはい、ただゲラゲラ笑いやいいみたいなのじゃなくて、うん、こうちょっとこう気の利いたちょっと律的なものがこう、うん、こう含まれてるところにですね、あの方々 やっぱりそれなりに学歴があるんでしょうね。
お嬢様のお話と同じですね。
え、
こう楽しませる裏に律的な、うん、これは伝えたいというね、ありますね。
そういう愛の手を入れてくださるとですね、なかなか、いいんじゃないですか。
いいんですか。
そう
ですか。
そこはやっぱり愛の手のね、あの絶妙なところでしょうね。
うん、コンビでできますかね。
それがあのそうなってくるとなんかボケとツッコミだから。あのそれがやっぱり二人でこう掛け合いをするというね、
はいはいはい、
やっぱりああいうのはいいじゃないですか、一人が変なこと言うと違うでしょとかね、うん、そういうのをこう突っ込みながらこうどんどんどんと話をこう盛り上げていって最後にドンと落とすという
それトリオじゃできないですかね、3人で
トリオはですね、やっぱりあのいろんなこう難しいなんでしょうね、やっぱこう、うん、でこう3人目がこうどのような役割をするかっていうのがね、
はいはいはい、
2人だとやっぱほら、まあ、常にこう2人ですから、うん、会いたいですからやってるんですけど、3人目がどうそれに絡むかってそれがちょっとトリオの難しいところなんでしょうね。
難しさはね、あでもなんかやってみたいですね、
うん、かトリオっていうのはだから3人目のそのね、うん、あの超ボケるところの人物がいるとトリオは成立するんだと思います、うんうん、この2人にですねドーンってこうなんかとてつもないボケをかますところに3人目の役割があると、
うん、
でそれで役割分担ですから、でみんなが自分のとこトントントンってやって取り忘れるとするんでしょうけども、
そ
のでもバランスが悪いとほらなんでいるのみたいな、ね、だからそういう方々は比較的あのコントとかやるじゃないですか、
はいはいはいはい、
寸劇みたいな、
うんうんうん、
コント寸劇じゃない、うん、寸劇って言ったの寸劇、ああいうのは3人いたらいいんじゃないかなと思いますけども、
そうですよ、ね、
やっぱり漫才っていうのは2人でボケとツッコミって言ったもんで、ね、なんか1人がやたらにガンガンガンガン言って、いやいやこうたしなめる夢をつけるこっちはやりをしなさいとか、
あ
そういうこうちょっとしたこうなんかね、あのガンガンガンガン突っ込みはいいってもんじゃなくてちょっと間を入れる、
うんうんうんうん、
そこにまたこう妙なそのテンポの空気感ってなんでしょうね、
あテンポね、そうですよね、
それをですねこう緩急時代ガーッといく時とちょっと抑える時とという、そこにまた会話の絶妙というかね、それが心地いいように私たちに表現してくださるのが、やっぱり演劇人なんでしょうね。
そうですよね。あ、乃木坂さんおはようございます。あいちゃんおはようございます。あさみちゃんおはようございます。あら、お嬢様。
はいはい。
あら、いつも来てくれてるドンさんが、まだ、
ツイキャス
上にコメントがくれ、ね、送られてないので心配ですね。
心配ですね。もしかしたらですね、もしかしたらほら、いや、間もなくですね、
うん、
あの、明日から、明後日あたりからもう、ちらちらと雪が降ってきて、
はいはいはい、
なんか来週は、雪が降るという。
そうでした。ね、ニュースでね。
それで10年に一遍とか脅されてますけども。
そう、その言葉ね。
そう、そんなこと言うと、ほら、あの、うん、去年も言いましたけど、私、あの、雪のことばかり言っている、まあ、天気はどうするのかなって言うと、いや、お嬢さんのまた、天気漫談始まりましたね、なんてあなたに言われますけども。そう、もうこの時はね悪いけどもう頭の中雪しかないです。
そうね、そうですよね、
なんでかっちゅうとね、
うん、
雪降られると大変だからですね。
そりゃそうですよ、
うん、でも大変なんだけどお寺はすごい大変なんですだから、うん あまりにも面積が大きくてですね、一体どこまで投げりゃいいのかみたいなことになってくるから、大雪だけは極力避けたいみたいな。
そうですよね。
でもそれだけはね、お天道様はね、許してくださいませんでね、いやー降ってくださるなーってお願いしてもね、ガズガズ降りますからね。うん、10年に一遍って今脅されましたから、来週1週間はもう限界態勢ですね。
そうですよね。
17日あたりからですね、22、3日あたりまではもうなんか、もう寒気が来ました、南下しました、なんてね。
来週の放送では天気漫談始まりそうですね。
でも来週はもうきっと22日ぐらいですからね、あの後半になってきますね。やっと山越えましたなんて言ってるかもしれませんね。
そうですね。
山越えましたってどのぐらい降るんですかね。
だって最初に降った時11月の下旬に雪が重かったから、まあ、消えましたけど、3日4日で結構大変でしたよ。
大変だよ。暖かいのに湿ってる雪ですからね、重たかったですね、でもなんとあの雪が消えるまでに約半月を要しましたね。田んぼの雪消えましたね、でも中にはね、あのちょっとあと台風の方に行くとですね、あの田んぼに雪まだありましたよ。だから地域によっても消え方が違うのかな、なんてちょっと思ったりして、
ね、そうそうそう、うちの田んぼも残ってましたね。
うちのとこないですよ、やっぱ暖かいのかな。
こんな近いのに。そうそう、お嬢様の
うちと、うちのお寺のあたりはちょっとなんか暖かいのかなみたいな。
待って、車で1分ぐらいなんですけど。
そうそう、ホットだな、どうなのかな、ホットスポットなんですかね。
そっか、西郷寺さんのあの一角だけ、あるかもしれない。
もう雪ないなみたいな、燃えてるなみたいな、そんなこと思いましたけども。
そしたらグッドタイムズさんが、テンポ大事ですね、納得って。
そう、テンポなんですよね、キャッチコピーっていうのは。パチンとくるじゃないですか。
そうですよね、このラジオもそうですよね。
そうそう、
そんな和尚の独り言の、
だってラジオっていうのは言葉しか発してませんので。
そうです。
その言葉で、あの聞いている人の心をキュッとつかめるのみたいなところを探っていくと、なかなか奥深いじゃないですか。
そうですよね、
キュッてつかめなきゃ。
何で言葉で掴むんでしょうね。その気の利いた一言ですかね。
そうそう、だからやっぱテンポでしょうね、テンポ。
お嬢さんもテンポ大丈夫です。
そうで、テンポでちょっとしたこう、ちょっとしたね、気の利いた言葉、短い言葉がですね、何かその心にこうプルプルプルって響かせる、そんな気の利いた言葉ね、四六時中いりゃね、私もクリアしてませんけどもね、なんて思いますけどもね。
なんか私、あのストレートすぎるんですけど、美味しいですとか、ここいいですよとか、その一言でこう掴めてる気がしますね。
そう、だから美味しいっていうのは、そうこうストレートな言葉じゃないですか、
はいはい、
それを別の表現で言って美味しさを醸し出せるかどうかひねるっていう。
なるほど、そこが
美味しいって言わないで、美味しいんだけど、美味しいっていうことはあえて言わないで美味しさを表現できるかを問わないと、
深い
でしょ、でみんなが美味しいって言わないけど、すごい美味しい表現をこういうふうにするんだって言ったら、ね、キュッとつかまれる。
ああ、
こういう表現があるんだなんてね、
はいはいはい、
それは自分のこう、ね、考え方をですね、超えたところにですね、その言葉があるわけですから、その時に人は関心も含めて、もうちょっとキュッとつかまれますという感じなんでしょうね。そんなことは言えりゃね、私もね、本物なんでしょうけどもね。
今は何ですか。何が本物かっていうのが気になりますけどね。どこ目指してましたっけ、お嬢様。
わかりません。この寒くなって頭が、あの、染みましてね。染みてしまいましてですね。方向性がちょっとわからないですけど。
染みるってわかるかしら。愛理ちゃんが、来週は言葉だけしか聞こえてこないけど、お嬢さんとゆこりんさんのお顔が浮かんできますよって。
すごいです。
やっと嬉しい。
私の顔までこう言葉で浮かばせられるなんていうことだったら、もうすごいじゃないですか。
なめぬこさんが、おはようございます、さすが言葉のプロ、参考になりますねって。言葉のプロ、お嬢様。
いやいや、それよりも何よりもそういうフレーズの方がですね、すごく心地よくてね、やられてます。私、
なめぬこさんのこれやっぱテクニックですかね。
いやいや、あなたの言葉に私がやられましたみたいなね。いやいやいや、思わず脱帽みたいなね、そんな感じがしますけど。
だって今年なめぬこさんのおかげでね、そうそう、いろんなアイディア、
ちょっとなめねこさんのラップから始まったんですよ。
そうそうそう、今年もね、すごい。そうですよ。
じゃあ今年もなんか期待しますから、来年もなんてね、来年何なのかななんてね。
すごい。
来年はなんかレゲエとか来るのか。
リクエストしちゃいましたけどね。
いやあまりその音楽のジャンルはちょっとわからないんですけども、うん、まあ、ですか、とにかくですね、雪が降るということはもう目前の話ですから、うん、やっぱり少しでもこう考えてね、予防っていうのはないですけども、うん、こう、身構えて、それを待ち構えるみたいな、そんな気持ちでいかないと、この冬はもうちょっと乗り切るんじゃないか。やっぱり60になるとですね、身構えるということをしないと、なかなか、ダメージが大きいということをこの頃よく分かってきましたんでですね、皆様方も、なんか雪が降るそうですから、ね、気をつけて、今週1週間お過ごしくださいね。チョンチョンチョンとしないでゴーンと鳴らせゴーン。そんな和尚の除夜の鐘。さりげなく除夜の鐘を宣伝させていただきました。
もうこれ印象に残りましたよ。これ毎回言った方がいいんじゃないですか。
本当？そうかな。やっぱり今までいつも一緒のパターンだったからね、ちょっとこう、うん、飽きられてるのかなと思ってですね、ちょっと別のバージョンも考えようかななんて。
もう除夜の鐘回しに行きたくなりますね。
本当？そうでしょ、うん、来てないよ、待ってますよ。お昼はですね、うん、そろそろちょっとこういよいよ後半になってきましてですね、あと普段は10個ぐらいしか残ってないじゃないですかね、昼は。
うんうんうんうん、
夜はいっぱいあります。何かっていうと、やっぱり夜はみんな、もうこれから寝るのかな。
うん、
まあそんなことも
ある。お酒飲むのかなっていうね。いや、でも、昼の除夜の鐘つきを、ここまで流行らせたのはお嬢様ですからね。
うん、そうです。ありがとうございます。
本当に。
昼除夜の鐘。プレ除夜の鐘とも言いますけど。どうぞ、お聞きしたい方は、どんどんいらっしゃってくださいね。
なめ猫さんが、鳴らしたい。あの鐘を鳴らすのは私って。はい、
待ってま す, て
ます、はい、そんな和尚の独り言、ここまでは横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大変ご住職でした。和尚様ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。